ゼルとグレーテル。昔々、大きな森の入り口に貧しい木こりが住んでいました。木こりにはおかみさんと二人の子供がいました。男の子の名前はヘンゼル、女の子の名前はグレーテルといい、家はその日食べるものさえないほど貧乏でした。木こりはため息をついておかみさんに、
うちの暮らしはどうなるというのだ。食べ物もないのに、どうやってあのかわいそうな子供たちを育てることができるのか。
するとおかみさんは、
いい方法がある。明日の朝早く子供たちを森の一番奥へ連れて行き、そこで焚き火を焚いて、私たちはそのまま仕事に行っちまう。子供たちには帰る道もわからないし、私たちも助かるというわけよ。
その時子供たちはお腹が空いて眠れなかったので、お母さんの言った言葉を聞いてしまいました。こんなことを平気で言えるのも、このおかみさんは子供たちの本当のお母さんではないからです。次の日、朝早くやってきたおかみさんは、小さい一切れのパンを渡すと森へ急がせました。行く道々、ヘンゼルは時々立ち止まって後ろを振り返り、その度にポケットの中のパンをちぎって地面へ投げました。おかみさんは子供たちを今まで来たこともない森の奥へ連れて行き、大きな焚き火をさせました。二人は一切れのパンを分け合って食べると、疲れて眠り込んでしまいました。夕方が来ても子供たちを迎えに来る者はいませんでした。二人は夜中になってやっと目を覚ましました。
お月様が出たら僕の投げてきたパンくずが見えるからね。そうすればちゃんと帰り道を教えてくれる。
月が昇ると二人は歩き始めました。でもどうしたのかパンくずはどこにも見当たりません。なぜなら森や野原の鳥たちが一つ残らずパンくずを食べてしまったからです。二人は夜中歩き続けました。次の日も朝から晩まで歩きましたが、ついに森から出ることはできませんでした。歩いていると一羽の真っ白な小鳥を見つけ、二人が追いかけると、小鳥は一軒の小さな家の屋根に止まりました。近寄ってみると、なんと家はパン、屋根はお菓子でできていました。窓は透き通った砂糖です。
さあ、少しごちそうになろう。僕は屋根を一切れ、グレーテルは窓を食べてもいいよ。
二人は食べ続けました。ヘンゼルは屋根を丸ごと一枚引きちぎりました。グレーテルは窓ガラスを丸ごと外すと座り込み、二人で食べ始めました。不意にドアが開いて、よぼよぼのおばあさんがふわりと出てきました。
おやまあ、なんてかわいい子供たち。さあ、家に入っておいで。何も怖いことはないからね。
おばあさんは二人の手を取って、家の中へ連れて行き、二人を寝室へ案内しました。ヘンゼルとグレーテルはベッドへ横たわりました。まるで天国に来ているような気分でした。でも、おばあさんの親切は嘘で、本当は子供たちを待ち伏せしている恐ろしい魔女だったのです。あのパンの家も子供たちをおびき寄せるためでした。次の日の朝早く、魔女は二人が目を覚ます前にもう起きており、
こいつはおいしい料理になりそうじゃ。
魔女はヘンゼルを抱きかかえると、小屋に運び込み、鍵をかけました。魔女は再び子供たちの寝室へ戻り、グレーテルを起こして大声で言いました。
さっさと起きるんだよ。早く水を汲んできて、あんたのお兄ちゃんを太らせるごちそうを作っておやり。うんと太ったら私がいただくんだから。
グレーテルはわっと泣き出しましたが、いくら泣いてもどうにもなりません。恐ろしい魔女の言いなりになるしかなかったのです。魔女は毎朝小屋に行って、
ヘンゼル、指を出してごらん。どのくらい油が乗ってきたか調べてやるから。
ヘンゼルは指の代わりに転がっていた小さな骨を突き出しました。目の悪い魔女は骨とも気づかず、どうして油が乗ってこないのか不思議で仕方ありませんでした。こうして一月が過ぎ、ヘンゼルの指はいつまで経っても硬くて痩せたままでした。魔女はグレーテルに向かって怒鳴りました。
さあ、水を汲んでおいで。ヘンゼルが太っていようが痩せていようが知るもんか。明日こそ料理してやるから。
次の日、朝早く、グレーテルは鍋に水を張り、火を起こさせられました。
そうそう、ごちそう料理する前にパンを焼かなくちゃ。パン焼き釜は温めてあるし、粉もこねてあるし。
魔女はいきなりグレーテルを捕まえ、かまどの前に突き出し、
さあ、かまどの中へお入り。もうパンを焼くのにいいかどうか試すんだから。
グレーテルはさも困ったように、
どうやってかまどの中へ入ればいいの？わからない、と言いました。バカな子だね。かまどの口はこんなに大きいじゃないの。ほら、私だってちゃんと入れる。
魔女は四つん這いになり、パン焼き釜に頭を突っ込んでみせました。
今だわ。グレーテルは魔女を力いっぱい押し込み、パン焼き釜の扉を閉め、かんぬきを刺しました。
うぎゃ
ー！魔女は雷が落ちてきたかと思うほどの叫び声を上げると、そのまま焼け死んでしまいました。グレーテルはまっすぐヘンゼルのいる小屋に駆けつけ、扉を開けて叫びました。ヘンゼルはまるでカゴから解き放たれた小鳥のように元気よく飛び出しました。二人は大喜びで抱き合いながら飛び回ったりキスをしたりしました。二人は安心して魔女の家に入ってみると、あっちの隅にもこっちの隅にも宝石や真珠のぎっしり詰まった箱が置いてありました。ヘンゼルはそれをポケットに詰められるだけ詰め込みました。グレーテルもエプロンいっぱいに包み込みました。
さあ、行こう。早くこの恐ろしい魔女のいる森から抜け出さなくちゃ。
2、3時間歩き続けると、森の様子がだんだんと見覚えのある景色に変わってきました。とうとう懐かしいお父さんの家が見えました。二人は思わず走り出し、家の中に飛び込むなりお父さんに抱きつきました。おかみさんはもう死んでいました。グレーテルがエプロンを開くと、宝石や真珠が部屋中に散らばり、ヘンゼルもポケットからつかみ出して撒き散らしました。これでもう心配事は何一つなくなり、三人はいつまでも楽しく暮らしました。おしまい。